フォーメーションの時間です。毎月最後のこの時間は宇都宮市長佐藤栄一市長にスタジオにお越しいただいています。市長こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
ちょっとクマの覆面にびっくりされて、
いやびっくりしましたよ。
ね、やっぱりこう栃木のヒーローとして
ヒーローとして、
はい、一緒にねコラボできて光栄ですよ。
あの花粉対策にはバッチリですね。
バッチリですね。
これでも足りないらしいです。
足らないんですよ。そうですか。本当に花粉がひどい時なんかは、この上にさらにマスクをつけると。
市長は花粉が、
花粉は全然大丈夫です、ね、鈍感なんですね。
羨ましいですね。
鈍感って言われてもいいですけど。
でも市長寒いですよね、ここのところ。
寒いですよね。参りました、寒さに。寒さに弱いんで、暑いのはどんなに暑くても大丈夫なんですよ。汗だらだらかいて、っていうのが好きなんです、だけども寒いのだけはもうダメなんですよ ね。
でもここに来て、まあ、先週桜の開花宣言、宇都宮はありましたけれども、ちょっとやっぱり遅れてるかなっていうところですよね。
まあ、各地からお便りは聞こえてくるでしょうけども、やっぱりここに来て、ちょっと冷え込んじゃいましたから、伸びるんじゃないですか、その感が ね。
あれ、昨日は市長何か桜祭りだったんです
か。はい、そうなんです。城址公園で花園遊会というのがありました。なかなか素晴らしかったでしょ。河津桜なんかも ね、咲いてますからね。
まあ、菅吉はもうちょっと先ですけれども、そういう意味ではこう長い時期楽しんでいただけますよね。
そうですね、今年は特にそうですよね。一気に咲いて満開になって、ですぐに散っちゃうってことにはならないっておっしゃってましたね。
ぼんまりの点灯なんかもあるんです
か。そうなんです、いい話をしていただきました、ありがとうございます。城址公園はそういう点でおすすめで、さまざまな種類の桜が咲いてますからね。4月20日まではぼんぼりを午後の10時まで点灯してますから、夜桜も楽しめます。お城をバックにぜひ、
ああ、いいですね。
クックマンも行ってください。
ああ、行きましょう、はい、これは。
素敵ですよね、夜10時まで、4月20日までなんだそうです。はい、ただまあ、やはり宇都宮市民の方、まず思い浮かぶのは八幡山公園かな。
そうですね、もう歴史ありますからね。4月の2日から12日まで、毎日午後9時まで、八幡山公園でぼんぼりが点灯してます。ぜひラジオをお聞きの皆様方にも一度足を運んでいただいて楽しんでいただければと思います。
やっぱりね、子供の頃行って、やっぱりそれ以来ずっと八幡山だよとか、何かを食べたっていう思い出とともに皆さんあるみたいですよね。
不思議と八幡山公園には行くんですよね。小学生でも中学生でも、我々の時代は自転車で行ったりしてました。
遠足だったりもあるかもしれない、
遠足も使いましたね。
これからがお花見本番となりそうです、皆さんぜひお出かけください。さあ、続いては市の動きについて伺いましょう、先月も確かね伺ったんです、宇都宮市では4月から歩きタバコとゴミのポイ捨てで罰則が適用されることになるんですよね。
そうです。
これ改めて市長の方から教えていただこうと思います。
はい、わかりました。宇都宮市では条例を作りまして、 JR 宇都宮駅周辺から中心市街地を中心に路上喫煙等禁止区域と、そしてもう一つ美化推進重点地区の2つを設定いたしました。
この栃木会館の近くも道路にこう表示してあるのが分かるんですけれども、歩道にここは路上喫煙等禁止区域ですよとか、美化推進重点地区ですよという表示がされてます、確かにこれよく見かけるようになりましたよね。
そうですね、中山さんもお気づきになりましたか。4月1日から路上喫煙等禁止区域では、喫煙所以外では火のついたタバコを持ったり、あるいはタバコを吸ったりすることが禁止されます、そして美化推進重点地区では、ゴミをポイ捨てしたり、あるいはペットの糞を放置したりすることが禁止されるんですね。
その禁止された行為をすると罰則があるんですよね。
はい、罰則といたしまして2000円をお支払いいただくことになります。ただ市民の皆さんにご理解いただきたいのは、この罰則の2000を取るために条例を作ったということではないんですね。ちょっと想像していただきたいと思うんですが、例えば歩きタバコでも、喫煙所の方も人に当たらないように注意されていると思いますが、小さいお子さんをお持ちの方はちょうど子供の目の高さにタバコの火があるんですね。ヒヤッとしたという思いをされた方もいらっしゃると思うんですね。そういう安全のためも考えて実施することにいたしました。
そうですね、確かに危ないなって思うこと、私も日傘持ってて、それにこうタバコが当たって、と思ったことがあるんですけれども、そういった意味で、被害を防ぐためにもということなんですもんね。
そうです、ゴミのポイ捨て禁止もそうなんですが、やけどなどの被害に遭わない安全な街、ゴミのない綺麗な街、 そのような街を私は宇都宮を、作っていきたいと思いますし、まあ、そういう思いでこの条例をあえて作らせていただきました。
そうですね、
まあ、市民の皆さんも、まあ、思いは同じだと思うんですね。綺麗な街、ね、安全な街、はい、
まあ、確かにタバコは喫煙所ですとか、ゴミはそこら辺にしてない、はい、持ち帰るとか、その最低限のマナーですから、 それを守っていれば罰則で2000円払うっていうこともないわけだし、はい、窮屈な思いもすることもないわけですからね。
その通りでございます、
はい、これを機会にもう一度マナーについて皆さんも考えていただきたいと思いますが、これはあさって4月1日から適用と、
はい、
そうです、いうことになるわけですね、はい、ご協力お願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ続いては市長をもっと皆さんに身近に感じていただこうと、佐藤市長が日頃考えていることを自由にお話しいただく時間です、
はい、
今日はどんなお話でしょうか。
はい、今日は宇都宮ブランドについてお話をいたします。まあ、宇都宮で有名なものっていうのはあると思うんですが、うんうん、中山さんもクックさんもクックマンさんも何を思い浮かべますか。
でもやっぱり宇都宮って聞くとまず餃子が、
う
ん、
そうですよね、餃子っていうイメージが、
は
い、
ですね。
うん、まあ、あとは、うん、最近お会いしたよそから宇都宮、うん、栃木県にいらっしゃった方で、やっぱり松上教会ご覧になって、そのやっぱり大谷石の素晴らしさに、
ね、
その惹かれたっていうお話を聞いて、う
ん
う
ん、そこからさらに足を運んでいただいて、うん、じゃあこの大谷石はどこで取れてるのか、そうそうそう、大谷の記念館なんか行っていただくと、うん、ね、さらにイメージが良くなると思うんですね。例えばですね、うん、そういう場所とか食べ物、うん、いろんなものが出てくると思うんですけども、うん、意外と出てこないものがですね、うん、外部からいただいている評価なんですね。我々自身はなかなか気づかないと思う。例えば子育てに優しい町という調査が、全国調査がありました、うん、そこで宇都宮はなんと、ランキングで総合第2位になったんです。
子育てに優しい、
うん、そうなんですね、
医療とかそういうあたりが、
そうですね、特に小学校6年生まで医療費が無料になりましたし、また妊産婦の方が出産をする際の、検診の助成、これも去年12回にいたしましたね、まあ、そういうものが評価されたんだと思いますし、まあ、あの今年4月からは14回に拡大をいたします。まあ、そういうものが総合的に、まあ、宇都宮が優しいという評価をいただいたと思いますし、またあの行政サービスの調査というのもされてるんですね。毎年毎年されてますけども、それもあの行政サービス水準調査ということで、全国で第2位になったんですよ。まあ、あのおもてなし運動とかですね、町内の中でやったり挨拶運動なんかやっておりますけども、まあ、そういうものとか、あるいは、今の子育て環境の話とか、で今70歳以上の方へのバスカードの配布、そして、緊急通報システム、一人暮らしの高齢者の方ですね、そういうことも制度として設置いたしましたし、またあの小学校中学校の冷房化、まあ、今年は小学校が7月から工事が開始されます。またあの水道料金も全国の自治体では珍しく昨年値下げをしたんですね。まあ、そういうものが評価をしていただいたんではないかなと思います。またあの教育改革を進めてますけども、あの学校給食だけじゃなくて、自分たちでお弁当を作って、そして作る方への感謝の気持ち、あるいは生産者農家の方への感謝の気持ち、そして農業を大切にしなくちゃいけないんだ、そういうあの思いを子どもたちにしっかりと身につけてもらおうということで、全国で珍しく小学校中学校全学校でお弁当の日というのを実施しました。
そう、自分が作りましょうっていうことなんですね。
しかもですね、親御さんと一緒に、家族と一緒に八百屋さんとかお肉屋さん、スーパーに行って食材を買う、しかもこれは地元で採れたものかどうかとかですね、どうやって作られるのか、でこれは土の中に入ってるんだよとか、そういう会話をしながら、体にはどのぐらいのカロリーなのか、栄養としてはいいのか、そういうものから入っていって、そして翌朝は家族と一緒に、朝早いけどもお弁当を一緒に作って持っていく、そういう取り組みをしてるんですね。これはもう食育の観点からしてます。道徳心を育てたいという思いからも、そういう結果全国では珍しいということで、多くのメディアが取材に来ていただいたり、なんとそれが海外のに飛び火をしましてですね、ニューヨークタイムズで取り上げられたんですよ。
すごいですね。
今日はあの実際いたしました。リスナーの皆さんにはちょっと見られませんけども、
ちゃんと写真入りですね。
2分の1、半面ですからね。
本当だ。
こんなでかいのかと。
弁当デーって書いてあるんです
よ。キャッチモウィズスクールキッズって書いてありますよね。 これみんな宇都宮のお子さん。
そうですね、食べてる子供さんとは、ね、あと家庭で作ってるお子さんの写真が、
はい、これ学校の様子は高谷小学校です。
あ、そうなんです ね、 ね、
わざわざ取材に来ていただいてね、これが全世界にね駆け巡るわけですから、世界の中の宇都宮に少しはなったんじゃないかなって思いますけどね。そういうのいろんなね自慢できるものっていうのがあるんですね。そういうものが餃子だけじゃなくて、餃子に続いて外に発信していけば、どうせ遊びに行くんだったら宇都宮行こう、あるいは移り住むんだったら宇都宮に住もう、そうやって人口がこれから減少する中にあっても、宇都宮は大きな都市と同じように小さな町かもわからないけども、人口が安定して税収も安定して、市民の皆さんに対するサービスがこれからもどんどん良くなっていくといういい循環の方に方向を持っていきたいんですね。
どうしてもブランドって聞くと、そのものとか、はい、うん、あるいは場所とかそういう形のあるものかなって思いがちですけれども、はい、例えば宇都宮ならではの教育のやり方とか、はい、行政サービスとかそういうものもブランドに
していこ
うっていうことなんですね。
ハードソフト両面ですね。ハードについてはあまりまあお金をかけれるような時代じゃないですから、やはりソフト中身ですね、中身を良くしていこう、住みやすさをどんどん増していこう、そういう街を作りながら全国で5本の指に入る町、宇都宮を作っていきたいと思ってます。
何かね、市役所のブログの中でも皆さんからこう募集したりっていうのもやってらっしゃるんです
ね。ミヤカフェというのを作りまして、ブログを作ったんですがね、どんどんどんどん今、書き込みをいただいておりまして、ちょっと担当者が間に合わないぐらいなんですけど、
宇都宮のいいところを皆さんね、はい、こう投票していただこうって、ミヤカフェです。こちらもぜひご覧ください。はい、さあもう明後日から新年度がスタートいたします。はい、改めてその新年度へ向けての抱負、今どんなふうに思っていらっしゃいますか。
はい、先ほども申し上げましたけども、これから都市間競争で生き残り、それを行政としてはしっかりと捉えていかないと、気がついたら宇都宮は、住みづらい街になってしまったということになりますから、そうならないようにするということ、そのためには全職員一丸となって死ぬ気で汗をかいていくということですね。簡単に言うと100メートル走全速力で走るでしょうけども、それを100メートルじゃなくてゴールは先の先かもわからないけども走り続ける、息をつかないで走り続ける、そういう10年間として捉えていきたいと考えています。
はい、佐藤栄一宇都宮市長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。お世話になりました。
宇都宮インフォメーションでした。